神経パルスの続きですが、今回から下肢の方に移っていこうかなと思います。それで下肢での神経の通電の仕方を、まあ基本的には上肢と同じ。まあ基本っていうのは神経を直接狙うということじゃなくて、できるだけその筋棒に侵入をするっていうことなんですけども、まあ大きなものとしましては座骨神経とそれからまあ大腿神経ですね。それぞれがまあ枝分かれをしていくわけなんですけども、まあ、まず、比較的簡単な方ですね。座骨神経というのは、いろいろと興味がある領域だと思うんですけども、まず、大腿神経の方から、お話をさせていただきたいと思います。まあ、大腿神経、腰神経叢から出て、まあ、後腹壁を通りまして、鼠径靭帯を抜けて、大腿の心筋群の支配をするっていうふうなことになっています。それで、まあ、簡単だというのはですね、その侵入部位のポイントの設定の仕方が、触診というか、まあ、神経を見つけてというふうな行為ではなくて、もっとわかりやすい指標があるということになります。で、それが何かというと、大腿動脈なんですね。大腿動脈という言いますと、そのまあ、こう、体表のところで、まあ、全身でその血管の拍動が触れるところっていうふうなものがいくつかありますけど、その中の一つに挙げられていますね。鼠径部のところで触診をすれば、もうすぐ拍動の確認っていうのができるかと思います。上前腸骨棘と、それから恥骨結合の部分、まあ、恥骨結合って言いますか、恥骨の部分ですね。その間に張っている鼠径靭帯で、この鼠径靭帯は、ここがこう、触診上でしっかりこれが靭帯ですとかっていうふうな触診は、しなくても、おおむねその上前腸骨棘のところから恥骨の方に向かってということになります。まあ、ご自分の体で触診する場合にはそう問題ないんですが、いざ患者さんでというふうなことになりますと、当然その下腹部ですね、の方をしっかりと露出しないといけないことになりますので、患者さんにまず事前によく説明をしておくということが、まあ、その施術者としての義務になるかと思います。まあ、当然下着を随分下ろさないといけないというふうなことになりますので、なおかつその中途半端に下着をずらしていますと、その下着がこう、まあ、戻るというか、きちんと下ろしてないと、そのゴムとかで勢いがついて戻ってきますと、針を押し曲げてしまったりとかっていうことが起こりかねませんので、その点においてはしっかり下ろさなくてはいけないと。で、下ろすにあたっては、十分説明をしなくてはならないかと思います。まず、大腿動脈の拍動ですね。これは、どなたも一度は触ったことがあると思いますので、細かな説明は必要ないかなと思いますが、上前腸骨棘を確認して、そこから、まあ、少しずつ、鼠径靭帯の上をたどって内側の方に、手を進めていけば、拍動は触れます。患者さんの姿勢なんですけれども、できれば、股関節は、ややで結構ですが、外転で外旋位ですね。少し、あまりこう、お行儀よく、こう、まっすぐな状態になっていますと、ちょっと侵入しづらかったりとかしますので、まあ、ほんの、少しで結構ですから、外転と外旋位を取っていただくということにします。大腿動脈の拍動が指標になるというのは、大腿動脈と、まあ大腿動脈、大腿静脈ですね。それと大腿神経っていうのが、そのちょうど一つのセットになって鼠径靭帯を抜けていきますので、その部分を確認できれば、まあ自動的に大腿動脈、大腿神経の通電可能になります。大腿動脈の拍動を確認をします。その確認をして、侵入のポイントは鼠径靭帯よりもちょっと上ですね。まあ、ちょっとっていうのはまあすぐ、上際、上の際ですね。そのあたりのがいいかと思うんですが、あまり鼠径靭帯から少しと言いましても、ほんの少しで上なんですが、上がりすぎてしまいますと、腹筋に針がかかります。まあ、腹斜筋などですね。で、腹斜筋に針がこう、かかるというか、まあ、そこに針がこう、侵入されることになりますと、余分な響きを作ってしまう場合がありますので、できるだけ鼠径靭帯に近いところ。で、なおかつ、鼠径靭帯の上ですと、今度は、その部分が硬くなっていますので、針が侵入しづらいんですね。で、侵入しづらいところを無理やり入れていくと、痛みが出てしまうことが多いです。ですので、なるべく鼠径靭帯の上際ですね。その方がいいかと思います。患者さんというか対象者によっては非常にこう太っている方で、お腹がこうもう下腹までリンゴ型のお腹で盛り上がっているような場合ってあると思います。で、そういった場合には無理に鼠径靭帯のこう上際に取らなくても、鼠径靭帯の下でも大丈夫です。 基本的にっていうか、その人体の真上に打つことを避ければ、上か下、どちらでもいいと思います。でただし、鼠径靭帯の上の場合には、上がりすぎると腹筋での響きが起きてしまいますので、ここはまあ注意がいると思います。鼠径靭帯を、確認して、大腿動脈を確認しましたらば、刺入場所はその大腿動脈の拍動をしているところの外側になります。できればですね、大腿動脈の拍動も振動だけを感知するっていうことじゃなくて、念入りにその拍動部分を触ってですね、鼠径靭帯と大腿動脈が交差している一点だけを見つけるということではなくて、拍動がこう縦に、当然血管ですから、ある一定の長さの部分で縦にこう触れていくと思うんですね。それを触ることによって、その血管というか動脈自体がこう上手に触診できる場合があります。まあ、場合があるというのは体型によってですね、皮下脂肪が多かったりとかすると、なかなかこれが血管っていうふうには、わかりづらいんですけども、まあその拍動の部分で同時にできれば大腿動脈を、そのものをまあ見つけるような、まあ、触診の仕方ですね。これはまあ、努力してみるといいかと思います。その状態で分かったならば、まあ、外側に打つということなんですが、血管を指標にしている場合には、拍動している動脈のそばには必ず、反抗静脈ということで、静脈が一緒に通っているということを、まあ、一応頭に置いておかなければいけないかなと思います。まあ、普通に針をしているところで、静脈が、その大きな静脈が切れるということはないと思うんです。まあ、ないというふうに言い切れませんけれども、それでもまあ、その動脈のそばには太い静脈も一緒にあるということは一応頭に置いておいて、ですので、拍動を触ってそのすぐ直側、すぐ外側のところに切皮をして刺入をしてしまうということではなくて、ちょっとゆとりを持たせるといいと思うんですね。で、これまでの経験の中でその部分で出血をしたということは私自身もありませんし、それから話で聞いたこともありませんけども、これまでなかったから先も絶対ないということは保証としては言いませんので、まずまあ、いきなりそばに打たないで少し離れたところ、例えば、まあ、せいぜい一押しですね。人差し指なり中身なりで一押し分ぐらい拍動部よりも若干外に侵入をしてみて、で、それで、まあもう一個の電気を流すためですから、動詞はどこでも結構ですけども、まあ少なくとも大体の心筋群に俯瞰動詞は取らないようにしとけばいいかと思います。行外で寝ていますから、下着とかズボンも下ろしてますので、臀部に取るでも結構ですし、まあ腹部というのはちょっとあまり好まれないと思いますので、まあ臀部あたりが一番いいんじゃないかと思います。そして通電をしてみます。まあとりあえず侵入した針に対して通電をしてみます。で、この時点で、もし流れれば、流れれば、大腿直筋、大腿四頭筋が大きく収縮します。当然、方向筋とかっていうのも動いてますけども、四頭筋の収縮が大きいので、これがもう一番指標になると思います。それで、まあ、四頭筋が動いてるっていうのは、大腿部がブルブル動いてるっていうだけではなくて、必ず、と、室外靭帯ですね。室外骨の下で、頸骨との間ですね、当然ですけども、そこにある室外靭帯を触って、そこまでちゃんと収縮が伝わっている。まあ、あるいは、室外骨が上方に引かれているような動きを示しているっていうふうなことを確認して、大腿神経に通電ができているなという確認になります。もし、この部分で通電ができない、その大腿の心筋群が動かないっていうことになった場合には、今度は、視神転向ではなくて、一回抜いて、さらに先ほどの刺入点よりも、動脈の拍動部の方に刺入位置をずらしていきます。それで、深さの問題なんですけれども、まあこれは、その体型によっていろいろと違いますから、どのくらい入れなければっていうことは言えないんですが、ただ、1センチとかですね、そのくらいの深さで流れることはまずないと思います。まあ流れるケースの方が少ないですので、少なくとも刺入深度は1センチ以上入れてみるっていうことです。刺入方向はまあ行外に出てますので、そのまままっすぐベッドの方に向かって直視をしていただければと思います。で、この場合ですね、周囲のことで参考になるものとしては、例えば最初に打つ動脈の拍動部、大腿動脈よりもやや外の方に針を打って、うまく通電できなかった っていうことがあるとします。で、そうするとですね、以前に腸骨筋の筋パルスというところでもお話ししたかと思うんですけども、大腿動脈、動静脈とそれから大腿神経のグループが、その鼠径靭帯の下を抜けるところと、そのすぐ外側の部分には腸骨筋が通過しています。さらにその外側のあたりに行くと、今度は方向筋が斜めに鼠径部、ちょっと広い意味での鼠径部を斜めに外上から内下の方に向かって通過していっています。ですので、外へ行きすぎると、腸骨筋がもしかすると動く可能性もあります。で、腸骨筋が動いた場合には、針の局所でこう、ポンポンっていう収縮は感じられるんですけれども、先ほど言った大腿の前面にある心筋群が動くとか、まあ、室外骨が動いているような動きにはならなくて、その鼠径部のところだけでしか動かないっていうことになります。もしくは、方向筋ですね。方向筋が動くとなんとなく大腿の前面の方でこう収縮が確認できるんですけれども、これがその神経パルスになっている、いないという保証はないんですね。方向筋も当然大腿神経ですので、ただし方向筋だけが神経パルスで動くっていうこともちょっと率としては非常に少ないですので、方向筋が動いてるだけしか動いてないっていう場合には、神経への通電ではなくて筋パルスになってしまってる、刺入位置が外へ行き過ぎているっていうふうなことの指標にしていただければいいと思います。方向筋はご存知のようにこう細長い筋肉になりますので、上前腸骨棘から大腿の前を通り抜けてと膝関節の内側ですね、側側部の方まで行ってますので、その部分でまあ一連の収縮が起こってしまっているっていう場合には、まあこれは方向筋であるということに、筋パルスではないかというふうに思って、まあ、もう少し刺入位置を内へずらしていくっていうふうなことがいいかと思います。先ほど深さを1センチぐらいというふうに言いましたけれども、1センチ以上というふうに言いましたけれども、切皮をしている時のおしでの向きがですね、うまくできていないと、その針の向きがですね、下方って言いますか、その足の方ですね、そちらの方に向かっていってしまう場合があります。そうしますですね、針の向きがこうまっすぐ下に入っていないで足の方に向かっていた場合には、大腿の内側の方にですね、嫌なこう響きが出てしまう場合があるんですね。でこれはちょっとまあそのまま電気流しても内側がピリピリするということで、まあ、もしかするとその副座神経みたいなところに電気が流れているのかもしれないですね。近くには閉鎖神経支配の内転筋群がありますけれども、閉鎖神経の場合にはちょっとまた通電部位が別なところになりますので、まあこれはかなり難しいんですが、閉鎖神経に流れる、大腿神経を狙っていて閉鎖神経に流れるっていうことは 100% ありません。ですので、もし内側の方にこう嫌な響きがいってるっていうふうな時には、その針の向きがまっすぐ入っていないですね、行外の人に対して、こうベッド面に直角に向かっていってないっていうふうなことの証だと思って、これは一度、まあ、浅く引き抜いて、その針の向きを確認しながら、再度、まあ、直視を行っていくっていうふうなことを考えていただければ、うまくできるかなと思います。かなりたくさん、こう、たくさんっていうか大きな筋肉ですね、大腿四頭筋。で、それがこう、神経パルスでやりますと、全部が動きます。通常、まあ、四頭筋の筋パルスって言いますと、まあ、外側後筋だけとか内側後筋とか大腿直筋っていうことで3つで、まあ、同時にやることもありますけども、全部一緒ってのはそうないんですね。大腿神経に通電すると、その内外の外側、内側後筋、外側後筋、大腿直筋、それから、まあ、筋パルスでは、まあ、ほとんど無理なその中間後筋あたりまで収縮しますので、かなりこう、収縮としては強いんですね。ですので患者さんの方も受けてる感じが非常にこう強い感じがしますので、ボリュームを上げていくときはかなりこう心がけて少しずつ上げるようにしないと、流れないっていうことで、あまりこう短期になってギューッと停車の機械のボリューム上げてしまいますと、いきなりドンって動くことがありますので、まあ、その辺は注意としては必要かなと思います。で、それから、あと、まあ、行外寝てますから、場合によっては膝の下にタオルとかっていうふうなものを入れることがあると思うんですが、あまり高いタオルを入れてしまいますと、四頭筋が収縮したのたんびにかかとが持ち上がって、収縮するごとに膝伸展が起きますんで、その都度かかとでこうベッド面打つようなことになってしまいますので、あまり膝の下に入れるタオルは高いものっていうのは入れない方がいいと思います。周辺のコツとしましては、大体そのようなところだと思います。 まあ、最大限ですね、注意として守っていただければいいと思いますのは、動脈の拍動。で、拍動とともに血管をまず確認しておくこと。で、いきなりすぐそばに侵入しないで、少し外側からちょっとずつアプローチする。一人の患者さんに二度目、三度目になって慣れてくれば、もうそういった試しの通電というのは必要ないと思うんですが、いきなりすぐそばに打たないでちょっと離れたところからやってみるというふうなのが一つ安全性の確保という意味では必要かなと思います。